奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
まずはですね、はい、日経の一面トップ記事、
はい、
中国、はい、半導体供給網に厚み、
はい、
まあファーウェイとかね、いろいろ中国で、はい、そっち系の、デジタル系の会社っていうの有名なところがいくつもあるんですけれども、はい、そういったところが半導体がないと何もできないっていうことになるわけですから、はい、国内でね半導体を作って、
まあ、自分たちでってことですよね。
そう、はい、これがね日本国もやってますね、
はい、
日本国も経済安全保障っていうことで、はい、サプライチェーンを確保するというんで、はい、半導体とかね、
はい、
あのラピダスとかいう会社、日の丸会社作って、
はい、
あの膨大な投資してますよね。
うん、はい、
結局半導体っていうのが産業の米みたいになってきちゃったんで、それを国内 だけでも作れるようにするっていう考え方は正しいですよね。
はい、そうですね。
うん、今例えば AI の半導体って NVIDIA っていう会社がね、
はい、
一番強いわけですよ、はい、ボロ儲けですよね、
はい、
あの会社の時価総額日本国の GDP より大きいですから、
はい、すごいですね、うん、本当に。
でも製造してないの、
はい、
あの人 NVIDIA 製造してなくて、
はいはい、
製造してるのは台湾の TSMC とかなのよ。
はいはい、なるほど、
うん、
だから日本に誘致したりっていうね。
そうそうそうそう、ね、そういうことなんですね、
はい、
で中国はそういう意味ではまあ、まだ最先端とはちょっと言えないようなやつだけど、
はい、
自分の国で作るってことなんですが、
ね、でもこれがやっぱ中国でもほらもともと真似していくっていうみたいな感じで、
そうそうそう、
こう進化しちゃってるじゃないか、しちゃってるって言い方
したんですけど、アメリカに留学したりアメリカで働いていた人が、
はい、
中国に戻ってやるわけだから、
はいはい、
結局追いつけるのよね、
うん
うん、でしかも手厚い政府の支援があるわけでしょ、
はい、
ところがどっこいっていう話があってね、
はい、ところがどっこい、
これは昨日の日経かな、
はい、
中国向け工作機械の売り上げが、
はい、
受注が3割増11月に。
なるほど、これ日本のってことですね。
そう、日本から中国
向けってことですね。
あれなんか日中関係悪くなかったっけっていう、
そうです、なんか政治的にはね、
表すごく悪くなかったんじゃなかったっけ、はい、みたいな話なんだけども、去年の3割上回ってるんですね、11月に。これは、中国向けが前年実績を上回るのが20ヶ月連続ですから。
あ、そうですか。
工作機械って何かっていうと、
うーん、
半導体の製造や検査に使われるやつとかが特に多いんですね、
はい
はい、うん、まあ、逆の言い方をすると中国の半導体供給網を日本が支えてあげてるってい
うことになりますよね、これね。
そういうことなの。
だから半導体を作るためにも機械が必要で、
そう、
実は供給してるってことです。
そう、半導体を作るためのシリコンウェーハーだとか、
はい、
いろんなフッ素系だとか、はい、そういう素材も日本じゃないと作れないのよ、
はい、まあ、工作機器は日本がねすご優れてて、奥井さんずっとこれね、
そう、工作機械強いのよね、
はい、
だからまあ、中国が頑張ると日本が儲かるっていう話、まあ、なんか中国助けてるっていう見方をするとなんとなくっていう感じはするんだけど、
はい、まあ、でも、まあ、切っても切れない、もう経済はもう切り離しは難しいってことですよね。
そう、だから外交問題をね、
はい、
なんか僕的にはあんまりああいうので揉めるのは面白くないなと思うんだな。
うん、そうですね。
台湾に中国軍が攻めてきたら日本国の危機的な事態になるなんて当たり前のことなのにさ、それを言ったら怒られるって、
いやだって当たり前ですよね、考えて考えなくてもですよね。
だって尖閣諸島は中国の領土だって言ってるんだから、台湾のすぐ横の尖閣諸島に来るに決まってるじゃないですか。日本の領土を侵略されたらそれは危機的事態でしょ。
ですよね。まあ、だから他国が攻撃を受けなくても
日本の領土を攻められる、
ね、そうそうそう、存立危機ってね、まあ、なんかちょっと、まあ、アメリカが攻められたら日本もみたいんですけど、うん、その前に台湾が攻められたら日本がもう直接危ないですもんね。
まあね、
まあ、まあ、でもこれ経済のねつながりと、
経済と、
はい、民間のつながりとね、
うん、
本当に
ちょっと別に考えるしかないのかな。
でもそういうことですよね、うん、
まあ、でもこうやって作った、はい、あの中国の半導体が中国の武器の中に入るわけですから、
はい、まあ、
それはちょっとなんとなくですね。
そうか、まあ、でもあとこれがね、アメリカトランプさんがこうね、中国に対して制限かけて結局国内強くなってるっていう、うん、
逆にね、
いろんなことがそう作用するってことですね、
う
ん、
そう、特にあの半導体 の、はい、あの高性能の AI 半導体、はい、NVIDIA 製の、はい、それを制限かけたんです、
はい、
でだから 最先端のやつ売れないんですよ、
う
ん、
なるほど、はい、
だけど最先端1個下のやつ、はい、H200 シリーズっていうやつなんですけど、はい、それはもう売っていいよってついこの間なりましたね、
う
ん、
あ、そうですか、うん、なるほど、
だからまあそこそこ、
うんうん、
そこそこ首根っこ抑えられてるかな。
なるほどね、
はい、最先端は、
はい、まだ使えてない売らないってね、うん、
うーん、次いきます、
はい、
これも日経ですね、
はい、
医師の働き方改革を AI が支援しているっていう、
はいはい、
お医者さんってやっぱりちょっと大変だよね、仕事がね。
あのもうちょっとじゃないです、
ね、えかわいそうになるぐらい、あの残業もずいぶん多いよね。
だからだいぶ働き方改革はね、導入、でもそれをじゃあ今日からパッとできるかっていうと、うん、
そうだね、あの夜勤はあったりするしさ、
いや必ず、あと救急受け入れも、
うん、そうそう、
受け入れて当然だろうっていう
で、ね、書かなきゃいけない書類がたくさんあるのね、
うん、でまたここが、うん、もう20年前にやっとけばいいのに、
うん、
もう本当電子化、まあ、でも電子化ってだいぶ進んできましたけど、
そう、
まだですね、もう一歩
電子化ってなんて、
はいはい、
もうとっくにね世界標準っていうのがあって、
はい、
世界中それに従ってやってるのに、日本だけは電子化って世界標準にはあるのは知っているけれど、
はい、まあ、それぞれの病院で
そ
れぞれに導入して っていうね、
なぜならば医師会が強くて、それぞれの病院の偉い先生が強くてね、あの白い巨塔の世界だから、あのそれ、うちの病院はさこんなんじゃなくてさ、俺こういうの好きだからこういうところ見たいんだぜみたいなんで、それぞれの病院の偉い先生に合わせるのよあれ。
うーん、
で、
はい、
それ作るベンダーの方はさ、うん、まあ、言われたらお金もらうのはこっちなんだから、言われたらね、
まあ、それぞれに合わせちゃう、
合わせざるを得ないじゃない。いや、そういうさ、うん、病院の偉い先生に、
はい、
いや世界標準こうなんですけどって言っても、いや、うん、世界標準は関係ないよ、うちはだってこうやりたいんだもんっていうのが積み重なったんです、
うん、っていうことですよね、
うん、まあ、でもいずれにせよなんか電子カルテがあれば、はいはい、せめてこれ退院する時の退院サマリーと呼ばれる文書があるんですが、
はい、
退院する時に、ね、これまでの電子カルテだとかそういう、記録から、あなたはこういう状況でこれで治りましたから今回退院ですっていうのを書くんですが、
はい、
それがものすごい時間かかってたのね、
はい、
うん、あの大型の病院では年間20万枚作成して、はい、あ、2万枚か、
はい、
2万枚作成してたのね。これを AI でやるっていうのが実は流行ってて、
はい、
何社かやってるんです、
はい、
この記事だと富士フィルムから、
はい、
富士通ですね、
はい、
で他にも病院ってたくさんあってですね、あの病院の中で、はい、病院の中で使うアプリみたいなやつっていうのは多々あって、
うんうん、はい、
あの緊急時の呼び出しだとかそういうのも含めて、あの先生が独自にね、
はい、
こういうの欲しいっていうのを、最近アプリ割と簡単に作れるようになってきたじゃないですか、
スマホのアプリ。そうですね、はい、
だからそういうんでできたりしてます、
はい、
いずれにしてもね、この医療情報システムのマーケットっていうのは、まあ、大きくはなるんですよ、
はい、
だから
今ちょっとちっちゃいとこが乱立してて、ちっちゃいの、
そう、
だからあの医療福祉の DX 店とか行くとこんなにたくさん業者いるのっていう、うん、
電子カルテもそういうことで ね、
そうですよね、
電子カルテの業者っていうのがたくさんあるのよ。
うーん、まあ、一つにまとめるのもまあ競争があれなんですけど、ただちょっとクラウド化してデータは 一元とかならないと患者のためにならない。
でもそれをすると今度は個人情報保護に反するからって言って、
はい、
左翼メディアに叩かれるじゃない。だからできないのよ。
でもね、あの個人情なんか
そう
データはでも患者のものですけど、でも医療を良くするためにはデータが必要です。
そこが問題でさ、
うん、
そのカルテのデータは誰のものかっていう問題があるのよ、はいはい、
そうなんですよ。患者のものですよ。
違ったのよこの間まで、
うん、もうそうなん
だ
から、
ね、この間までは医者のものだっていう認識で言ったわけよ。
そうなんですよ。お医者さんたちがね、
そう、
そうもうあの人たちだからね、いやいやおかしいんですよ。
おかしいのよ
おかしいんですよ。
あの人たち世間知らないじゃない
そうですそうです。
お医者さんって普通の世界、うんじゃなくてずっと医者の世界、
うん、だから自分 のだから遺族が言っても出てこなかった時代が、うん、もうありましたよ。私も本当もう20、30年取材してますけど、いやいやカルテの情報は出せませんからって言って、
ね、
遺族が求めてるんですけど、いやいやそれ患者さん患者さん亡くなってますけどみたいな、出さないみたいなね。でも今変わりつつあります。
だんだん変わってきました。
はい、
うん、もう変わってきましたよ。
はい、良くなってほしい。先生たちのためでもありますからね、
うん、そうなんですよ、ね、
現場で働く看護婦さんとかも看護師さんとかね、
やっぱりね効率的にやるためには標準化からデータの共通化、
はい、
でデータのありかのを集約化、
はい、
みたいなやつはやっぱり必要だよね、はい、
そうです。だってあとほら、うん、マイナンバーがそのために
あそうそうそう
であそこなんかお薬の情報とかね、うん、含めてですけど、
だからなんだっけレセプト情報っていうのは全部、うん、データベースとして一括で入ってる、
はい、
マイナンバーで統一できるから、はい、だからそういうような時代なんで、
うん、そうですよ。であとほら、うん、今音声入力がもう本当に正確になりましたから、うんはいはいはい、なんか20年ぐらい前はねやっぱ音声入力が、
うん、
やや正確にこう聞き取ってくれないってあったんですけど、うん、もう今ね民間の英訳のやつだって正確に読み取りますからね。
だから
いろいろ使ってほしい。うまく
お医者さんに頑張ってもらうしかないね。お医者さんに言いたいのは、
はい、
贅沢言わないでと。
うん、であ、ね、そのそうかこういう機会
電子カルテは患者のもの、
はいはい、そうですね。カルテ情報はね
それで贅沢言わないで自分のわがままを通さずに、
はい、
標準的な電子カルテのシステムでやること、は
いうん、そうですね。でしかも世界で標準とされてるやつ、ね、
世界標準決まってんだからさ、
うんはい、まずこれが働き方改革をやっぱり進む、そうそう後押ししますよね。
はい、
はい
まだ時間あるかな。
はい大丈夫です。
で軽くいきます。
はい、
ゲンチャリって、
はい、あれ、ま、すごい。あれ医師の働き方からゲンチャリ、
ゲンチャリ、あ
でもゲンチャリ世代でもあこれはラって言ってた。あでも奥井さんでもゲンチャリっていう、
あースーパーカブ、
スーパーカブ、まあ、私スーパーカブの次ぐらいのゲンチャリ、
あ免許持ってんだっけ。
私あだって車普通免許でゲンチャリ、そうそうはいね乗れますから。
ゲンチャリの規格が変わったのね。
変わるんですか。
うん、
あらこれあれ環境に良くみたいな。
今ゲンチャリって環境規制も、
はい、
強くなって、
はい、
50cc じゃなくて、
はい、
120cc
や。ちょっと大きくなってるんですね、うん、
ただ制限速度は変わらないから、
はい、
120になったからといって速く走るわけではない、
はい、
二酸化炭素を出す量が減ってね、まあ、だから加速は良くなるかな、
はい
うん、ということでホンダはスーパーカブ110、
はい、
ライト、
はいはい、
など4種類、
はい、
スーパーカブ、はい、いいね、
まあ、スーパーカブって響きが ね、はいまあ、ね形も可愛いですよね。 これね、
うんこれは、うんはい、長寿の車だよね、
はいはい、
ちょうどね世界中で売ってる、はい、ホンダとかヤマハとかが世界中で売ってるのは125cc クラスなんですよ。
うんなるほど。
ということは生産ラインをわざわざ 50cc 用の作らなくても、
はい、
この 125cc 用の生産ラインを応用すれば、
うん、海外でもってことですね。
そうなんです、は
い、そうかそのまま海外で使ってもらえるっていう、うん、
そういうことですね。
うーん
まあ作る方にとってもいいことで、
はい、でもそうですね。いやもう 盗みませんけど盗んだバイクで走り出すっていうね。
尾崎豊
の、もうだからなんか青春時中学生とか高校生の時にね、盗みませんよバイクは盗んでませんけど、はい、はい、はい、なんか青春の香りがします。
いずれにせよ原チャリが変わった、
はい、
はい、そういう話でした。
はい、ありがとうございました。ね、今年もお世話に本当になりましたですね。
いや、本当お互いにね、
いやいや来年もよろしくお願いします、
うん、そうだね、
うん、はい、あの栗憲明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。